ゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、8月も中村まりさんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はあ、今月はどんな、
はい、はい、ちょっとヒヤッとする、はい、カナダのサスペンス、うんうん、医療サスペンス、
そうですね、あ、カナダだったんですね。
カナダなんです。
ははは。ドルが出てくるから、はいはいはい、どっちかなとちょっと思ってたんですけれども。
はいはいはいはい。そうなんです。カナダなんです。はい。これがですね、またすごいんですよ。医療ものって、割とこう、なんだろう、うん。まあ、医師が、スーパードクターが、はい、なんだろう、すごい難しいオペをするとか、うん、白い巨頭的な、うん、その病院内での、うん、こう人間模様だとか、うん、そういうのが多いと思うんですけれども、はい、どちらかというとこうハンニバル寄りというか、心理的なこう闇を描いてる感じの作品で、うん、主人公が救命救急医で、はい、命を救う現場にいるにもかかわらず、はい、サイドビジネスとして、はい、末期の患者の安楽死ビジネスを手伝ってるという、うん、でアメリカだと州によっては、うん、なんだろう、末期の患者さんの、まあ、安楽死といったらあれなんですけど、うん、それ認めてる州も多分あると思うんですけれども、カナダはないんですよね。
そうか、世界的にはスイ
スっていうのは、はい、スイスが一番メジャーですよね。
かなり有名ですよね、
はい、多分アメリカも確かどこかの州は、うん、もう本当に無理みたいな方には多分あった、うんうん、まあ、でも安楽死っていうよりも、まあ、生命維持装置は外すっていうレベルだと思うんですけども、ただまあ彼女の場合は本人の意思を尊重してビデオも撮って、はい、最後のまあ遺言的なもの、はい、で彼女が注射を打ったりとかするんじゃなくって、はいはい、まあ、その飲み物を自分の意思で飲ませて命を終わらせるっていうビジネスをしているんですね、
はい、そんな人が、あ、でもね、日本だって実はいなくはないんじゃないかと思わせるような、ちょっとこうなんていうかな、普遍的な、
そうですね、
テーマが選ばれているなとはちょっと思いましたけれども、はい、だって辛いじゃない介護
そうですね、まあ、実際ね、まあ、そうやって認知症の老老介護とかね、うん、やっぱりその愛する家族だけれども、うん、もうどちらももう辛くなって結局殺めてしまうっていう事件が、はい、結構多いじゃないですか。
ですよね。
ね、それで結局なんだろう、変な話、うん、そういう場合ってどうしても考察だったりとか、うん、ちょっと辛いね、お互い辛い思いをしてることが多いと思うんですけど、うん、まあこれは本当に本人の意思を尊重して、人権尊重してっていう医療行為なんだっていうふうに言ってるんで、まあそうか、確かにこれも決して間違った行為じゃないのかなって思わせつつ、徐々に彼女の心の闇が出てきたり、まあ言ってしまえば一番最初1話目の薬が足りてなくて、はい、いきなり安楽死失敗から始まったりして、
まあ、そこはやっぱり、これ何話完結、
一応シーズン1は6話完結なんですけど、はいはい、シーズン3まで終わってて、今ちょっと4の話もちらほら出てるの で、
はい、
そうなんです、結構この後の展開もすごく楽しみなんですけれども、
シリーズ化してます、テレビドラマで。
そうなんです。
6話完結させるための1話のそのね、今マリさんが言ったような、はい、まず転がしのこっちをちょっと、
はい、
って安心させてくれないみたいな展開から始まるっていうのがまず、はい、脚本的にうまいなと私は。そうなんです
よ、もう本当にいきなり引き込まれますよね、はい、1話目の本当冒頭5分で引き込まれ、はいはい、ま、変な話、なんかそこそんなになんか抜けたことしちゃうみたいなこともあるんですけど、うん、それも含めて、うん、最終的に6話のところで、うん、いやこんなことしたらバレるだろう、捕まるだろうっていうのも含めて、うん、全部6話でちゃんと回収されちゃうんですよね。
そうですね、
うん、彼女が罪を犯してるっていうところ、こう警察にも追われるんですよ、うん、末期患者にこうなりすました、
うん、そう、あのね、潜入
捜査がまたこれが熱い、
そうでしたね、それもいい役、ま、いい役、役者的に、役者の視点で言うと、はい、結構いい役がたくさん、はいはい、こう粒揃いで出てくるみたいな脚本でもあるなと思って見てたんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、これもやっぱりカナダの作品なので、うん、ね、ハリウッドの作品と違ってすごくメジャーな俳優さん出てるわけじゃないんですけれども、はい、やっぱり個性派で、でも実はこの主人公演じた カロリン・ダバーナスという女優さんなんですけど、はい、あの先ほどもちらっと言ったあのハンニバル、あのマッツ・ミケルセン の, あのドラマ版の方 の,、うん、あの精神科医役をやってたんですよ、うん、あのウィル の, あの主人公 の,、はい、あの相談する、うん、ですごくそれですごく注目を浴びた女優さん で,、うん、でこの作品も作品自体も女優さんもすごく評価が高くて、うんうん、あの本当に面白い、もう面白いに以外言葉が出ないくらい あ, あ, あっという間に私も見てしまって、
はい、こう一気にこうなんていうかな話が進んでいきつつ、それぞれのこう登場人物たちの、はい、なんていうかな悲しい部分、はい、弱い部分みたいなのもちゃんとこう縦糸と横糸のように、はい、あの家族とかね、はい、こう昔一緒に暮らした家族とかが、はい、湖の近くに住んでてとか、はいはいはい、そういう設定もなかなか、
しかもなんかあの妹役の俳優さんとすごいなんか顔の作りとか似てません、うん、で何よりも瞳の色がすごく似ていて、うんうん、本当に兄弟なんじゃないかって思って、うん
ね、
私はそこがちょっと気になったくらいだったんですけど、
あれ特殊なカラコンかなとも思ったんだけど、
あそうなのかな、
なんかそう瞳って、ね、あの映画で結構お写しになって、そこがキョキョキョってこうすごく動くところもちゃんと撮られているので、かなりその色とかも問題というかこっちの印象には残るじゃないですか。だからそうかななんて思いながら、
しかも妹の方がなんかちょっとファンキーな髪型してて、でちょっとあのタトゥーとか入ってて、ちょっと常識ないような、一般的に言うと、なのにすごい常識人で
言うことが、
言うことも真っ当だし、
真っ当でしたね。
実はその主人公の方がちょっとプッツンしちゃってるっていうところがまた意外、見た目はしっかりしてる、仕事もしっかりしてる、なのに心に闇を抱えてるって、その対比がまた面白い。妹なんか映るたびに髪型が違ってファンキーな髪型なのに、なんかちょっとすごい持ってるなと思ったらパッツンの前髪だったり、
そう面白い、ね、
すごい面白くて、うん、なのに湖のほとりに住んでて、そうそうそう、ちょっとなんかロハスな感じがして、自分で畑とか耕してて、
そう
なんか意外だなみたいな。
そうなんだよね、取り巻くその男たちとか、はい、あと私気になったのは役者さんのこう顔の骨格なんですが、はいはいはいはい、皆さんこう顎骨がね、はい、結構四角くって、はいはい、あれこういう人をオーディションで選んだっていうぐらいに、はいはい、顎の骨がしっかりして声が良さそうな方が多かったんで、まあ、あの舞台ってよく、はい、その顎がしっかりしてる人が声が通るっていうんだけれども、ね、まあ、映画は関係ないから、あれでもこれは監督の好みかなとか、いろいろなことを想像しながら見ることができましたね。はいはい、うん、あと、私が気になった役者さんとしてはですよ、はいはい、まあ、時々ちょくちょく出てきては、はい、まあ、ほらその安楽死といえばやっぱり薬でやるとすると、なんかアンプル、
はい
ね、をこう売る人っていう設定で出てくる、ね、 役者さんが、はい、かなり、印象的でですね、
はい、私も最初これどういうふうに、はい、まあ、自分が医者だし、うん、まあ、横領的な感じかなと思いきや、うん、あの自分が組んでる元整形外科、美容整形外科の医者、うん、まあ、ちょっと自分自身がドラッグに溺れちゃって、うん、医師免許剥奪されちゃって、うん、まあ、彼女のサイドビジネス手伝ってるっていう相棒なんですけど、うん、まあ、彼がいわゆるあのマフィアというか、うん、そっちからこう薬を買ってたってことなんですけど、ね、はい、そのボスですよね、
はい、
でちょっと私的にはゲリリ王道風マン風だなと王道マン風だなと思ったんですけど、
はい、ちょっとヨーロッパの匂いが
ちょっとなんか背がシュッと高い感じでスーツ着こなして、うん、
で涼しい演技をしちゃってね、そうそうそうそう、実はすごいなんかパンクな感じがしましたね、うんうん、
はい、
あの人やっぱ気になりましたね、
気になる俳優さんですよね、
最後の展開まであの人なしではならなかったってところが、そうなんです、
本当にもう彼女も警察の捜査あれこれあれこれあって、うん、もうこれは捕まるだろっていうところからの、うん、その展開っていうのに彼がすごく重要な
役どころ
で、本当シーズン1の第6話、はいはい、ラスト5分10分、うん、そこまで彼女がどうなるか分かんない、
うん、予想は全く裏切られました。
そうですね、そうですよね、うん、もう本当に見ていただきたいですね、うん、 うん、これは
見るしかないというか、
見るしかない。
そう、これ夏に、
はい、もう8月からレンタル先行でリリースしていて、はい、9月の6日から始まりますドクター M という、はい、
ドクター M、
ドクター M です。救急命救急医の殺人ライフという副題がついております。
もう一回、
救命救急医の殺人ライフ、
うん、ドクター M という作品ですね。
はい、
まあレンタルするところでは、
はい、もう今も見れるんですが、ぜひね、気に入った方は、うん、
セル
で、はい、ぜひ見ていただきたいなというところで、
はい、楽しみです。
はい、
じゃあ2曲目を、
はい、挿入歌でサラ・マクラクランのフロブグレイス。
読書紹介コーナーリブル。
はい、夏休み本は読みましたか？そう、今日は吉村明ね、小説家紹介したいと思います。オープニングでも言いましたけれども、将棋対、まあ、歴史ものをね、その歴史の資料をすごく細かく当たる、そしてからじゃないと作品を書かない作家として、名をとどろかせている吉村明ですけれどもね、東京日暮里生まれで、星への旅で太宰治賞受賞、それから戦火武蔵とかね、関東大震災などにより1973年には菊池寛賞受賞と、なんかとにかく緻密な、緻密な資料、資料調べが有名な作家です。その、吉村明が私の普段着っていうエッセイを書いているんですけれども、これがまた格別に面白かったです。夏休みの一冊としてとってもいいと思う。一つ一つ短いのでね、そういう緻密な作家がどういうことを考えて、というかどういう暮らしをして、私の普段着という新潮文庫から出ている、エッセイ集はとても面白かったです。例を取りますとですよ、あるね、火事、とにかく江戸時代に起こった火事を起こした犯人を火あぶりにするのに、その資料を調べたけれども、資料がなかなか揃わないと。なんでだって考えたら、その当時の為政者、つまりお上の方が、自分たちがその火あぶりに失敗したらしいんですよ。火あぶりの刑で縄をうまく祝えることができなくて、その犯人をゴロゴロってその刑の形状から転がしちゃって、まあ意図もひどいありさまだったっていうようなのだけ残ってて、それ以来一切記録が残ってないっていうふうなことを吉村明さんは調べ上げて、私はこの小説にしようと思ったけれども、おかみたちがその記録を一切、消してしまったので小説にできなかったっていうエッセイが書いてあるんですけれども、今の政治とかそういうのにもなんか同じようなことが言えるんじゃないかななんて思いながら、ニヤニヤしながら私は読みました。ということで、吉村明の私の普段着はとても面白いございました。では3曲目、南谷あさこで 8.15 長崎。Radio